月刊映画感想部
ポッドキャスト、
さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロを振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。はい、第44回3月号です。
はい、3月号ということで、はい、まあ、2月は映画の話題が結構ありましたね。
オスカーがありましたから。
そうそう、まあね、パラサイトって言ってね、
はい、まさかの
大快挙ですね。
いや、もう快挙も快挙ですよ。
まあ注目されてましたからね。
そうですね、
はい、まあパラサイト以外にもね、いっぱい面白い映画が2月も公開されましたんで、
はい、
さあ1ヶ月、前回の収録から1ヶ月経って、その間に見た映画を報告し合いましょう。はい、ということでまず滝沢さんは。
はい、私は7本見ました。
7本、
はい、その中でも注目なのが1917命をかけた伝令です。
はいはいはいはい、
はい、というのもですね、これは映画館で見ないと本当損する映画なんですよ。だからでっかいスクリーン、
なるほどなるほど、
でっかい音響で見ないと没入感が味わえないんですね。でこの没入感が大事で、うん、僕は2時間戦地にいました。
あ、
実情
あれワンカットのやつです、
ね、ワンカットです、はいはい、あの飛行機がね、あのそのままズーンダーンっていうシーンも当たりましたし、
あれガチなんでしょ。
あれガチです。
CG じゃないですね。
CG じゃないです、はいはい、本当にガチです。制作費100億円かかってます。
100億円、
はい、あのパラソイットが9本ぐらい取れます。
はい、
パラソイット12億円なんでね、はい、それぐらいあのリアリティもとてもありましたし、うん、息飲むところとかこの緊張感とかそういうものに終始してる映画なんですね。
なるほどなるほど。
なのでもうこのね2時間を味わった結果、僕は思いました、
はいはい、
戦地なんて行くもんか。
あ、そういうことを感じさせてくれることね。
絶対行きたくない、
は
い
は
い、
なるほどなるほど。
そういう気持ちにさせてくれる映画でした。はい、はい、というところで矢野さんは2月何本見たでしょうか。
僕は4本です。
はい、その中でも注目なのは
ミッドサマー。
出た
ー。なんかこれスプラッターホラーで行くとちょっと肩透かし食らうかなと思うんですね。
はい、
まあそれがアリアスターさんのなんかね持ち味というか、
はい、
まあテレビタリーもホラー映画としてじゃなくてなんかね気持ち悪いなんかなんていうのトラウマになるっていうか、なんか
人間の奥底にある嫌な部分、
嫌な部分とかシチュエーションが2時間ずーっとこびりつくんですよね。
そうですね。
で今回のミッドサマーはまさにそんな作品でしたね。は
い、そうでしたね。
はい。あとね僕ね、まあ日本で冠婚葬祭ってあるじゃないですか。
あ、あります。はい、
あの僕儀式的なところって笑っちゃうんですよね。
ああ、そういう人なんですか。
なんか、は
い、
たまに沈黙の時あるじゃないですか。
あ、まあね、
これ何待ちってで急に動き出すとか、
はい、
まあ今回のミッドサマーそんなシーンいっぱいあったじゃないですか。
めっちゃありました
。もう僕笑ってましたね。ニヤニヤしたって。何これみたいな。それを真剣にやってるからね、そういうなんかね嫌な感じもあるし、ちょっと笑っちゃうし、それでも最後も気持ち悪いしという。
そうですね、いいオチでしたね。
そんなね、もう絶望しかないっていう。
これあのライムスターの歌丸さんの番組で、はい、有田監督のインタビューがあるんで、はい、ぜひ見た方はですね、これもセットで聞くと僕は、
う
ん、
あーなるほど、
素晴らしいインタビューでございましたね。
そういう意図があったんだなみたいなね。
そう、そうい うね、彼のその背景とか、ね、
はいはい、
あの分かったりするんで、ぜひ私はセットで聞くのがいいかなと思います。
はい、ということで、さあ今回はですね、どちらともですね、実話を元にした作品です。どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャストスタートです。
今月の活動報告。このコーナーは先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、というところで、まずは矢野さんになりますが、はい、はい、矢野さんの、はい、今回の映画は何でしょうか。
さあ今回僕が紹介する作品はこちらの作品。
はい、
サブロクモンキーズです。
違います、絶対違う。
サブロクモンキーズ
違う。
チーム名、
違う、
最後にズー入ってますよね。
ズーは入ってますけど、それ何でもいいじゃないですか。
野球モノマネでお金を稼ぐっていう。
なんすか、あれはバースの応援歌でしたっけ。
あれ営業増えましたからね。
まあそうですね。
それ 稼ぐ、そういう下克上の話。
違う違う違う違う違う違う違う。そういう営業の、稼ぎ方じゃん。
あ、違う。
営業違い。
あ、営業違い。
確かに彼らも、そういう場でね、
一芸でね、
今回の舞台となる場で、絶対に仕事はしてると思いますけど、
あ、違う。
そうですね、今回の場は、あとはいろいろと、昔の芸人さんね、
はいはいはい、
浅草キッドとか、はい、とかがね、立った場所ですけど、違いますよ。
違う。
ハスラーズですよ。
あ、そっちか。
そっちかの意味がわからない。絶対、サブロクモンキーズ出てないでしょ。出たとして、チラ見ですよ。
チラ見。
もしくは、入ろうとして、そういうところって、
床にボーンと落ちる
で。でっかい屈強な人がいるから、その人に睨まれて逃げますよ。違いますよ。はい。早速ね、あらすじ言いたいと思います。ディスニーは祖母の面倒を見るためにストリップクラブで働き始める。先輩ストリッパーのラモーナやダイヤモンドから仕事のノウハウを教わり、生活は安定するが、リーマンショックが起きて彼女たちの仕事も不況な煽りを受ける。ある日ラモーナが経済危機を起こしながら裕福な生活を送るウォール街の金融マンから大金を奪おうと仲間に持ちかける。てんてんてん。
ジェニファー・ロペス。
はい、ジェニファー・ロペス出てましたよ。ジェニファー・ロペスもう今年51ですよ。
いや、すごいですね。
これ撮ってる時、50か49ですよ。
女優もやるし、歌手もやるしね。プロデューサーもやるし。
今回ね、プロデューサーとして入りましたけれども。
そうそうそう、
矢野さん見ましたか、今年の。
ハーフタイム
ショー。そう、ハーフタイムショー。僕腰抜かしましたよ、あれ見て。
いや、すごかったっすよね。
シャキーラと一緒にね。うん、シャキーラ43歳。
いや、なんかね、希望があるっていうかね、あ、こういう人になりたいなと思いますよね。
いや、もう、憧れるっていうか。そこでね、ポールダンス。この映画で習得したポールダンスをね、やりました
から、
ね。
そうでしょ、な、これ、この映画のためにゼロからやったんでしょ。
そうそう、そう、半年ぐらいかけて、
はいはい、
これね、なんか YouTube に上がってるらしいんで。
あ、そうなんですね。
そう、最初の頃はね、全然できてないんですけど、
はいはい、
これがね、
あ、なんかあれらしいっすね、家に
ポールダンス。そう、家にわざわざポールダンスなんですよ。
はい。
すげえなっていう。すいません。はい。というところでですね、はい、矢野さん見てこられましたよねと。
さあ、行ってみましょう、はい、ということで。前回の放送で、この作品を僕候補作に挙げました。
はい。
まあ、その理由に関しましてはですね、このプロデューサーがですね、アダム・マッケイさんという、
はい、
まあ、今回この一人だけじゃないんですけど、
そうですね、
まあ、アダム・マッケイさんという人が入ってまして、まあ、この方どういう人かというと、2015年にですね、マネージョートを監督と脚本された方なんですよ。その後人が僕すごく好きで、
マネーショート好きですもんね、
はい。あとバイスも面白かったし、
はい、
あ、マネーショートチームがまたリーマンショックを手掛けたと。なあ、これは見ようということで、はい、今回このハスラーズを見させてもらいました。
はい、
で、今回ですね、アドマーケさんはプロデューサーなんですよ。で、監督がですね、今回はですね、ローリン・スカファリアさんっていう監督脚本、女性の方ですね、
はい、
この方の作品、なんですね、このハスラーズ。で、リーマンショックで、その煽りを受けたストリッパーたちの物語なんですが、この作品、どういった作風かと言いますとですね、マネーショートは、なんていうの、リーマンショックを、アップテンポにね、コメディチックに、
そうですね、
もう社会派エンターテインメントに振り切った作品で、僕そういう描き方すごく好きで、で、最後の最後には現実をドーンと見せる。まあ、社会派エンターテインメントに振り切って、そして、落とし穴をちゃんと現実をバーンと落として、まあ、高低差もあったっていう、
はい、
そういった作品なんですよ。で、今回のハスラーズはですね、あえてね、これ、悪い意味じゃなくてね、振り切らずに、そして中立に描いてると思うんですよ。
ほう。
で、振り切らずってどういうことかというと、まあ、ドラマチックに描かなかったりとか、
あ、はい、
まあ、その、マネーショットみたいに社会派エンターテインメントに振り切らずに、あくまでもなんか本当にサイエントドラマみたいなスタンスでやってたと思ってます。で、中立というのはどういうことかというと、まあ、今回ですね、ハスラーズっていう、まあ、お金を騙して稼ぐっていう、まあ、それは貧困から生まれるんですけど、まあ、この女性、主人公たちの女性陣に、なんかね、ものすごく同情もしないんですよね。まあ、かわいそうに描かないし、こいつら極悪ですよっていう風にも描かれる。あくまでも中立に描いてるんですよ。だからこそね、見てるとね、見てる間ね、別に感動したりとか、あ、この主人公たち頑張れとも思わないんですよね。
はいはい。
正直言うと。
はい。
で、このスタンスは何なのか。
おお、はい。
2時間こんな感じ、スタンスですよね。
振
り切らず、そして中立。
そうですね、途中で、は
い、
その、
まあ、ちょいちょいあるんだけどね、
はい、
コメディ部分とか、そのマネーショットっぽいとか。でも、あえて振り切らずに行ったじゃないですか。 このスタンスはどういうことなのかというと、僕はですね、このハスラーズに出てくる登場人物でエリザベスという、このハスラーズの事件を追ってる記者さんの目線でずっとこの映画作ったんじゃないかなと思ったんですよ。
おー、なるほど。
まさにね、このリーマンショックの煽りを受けたストリッパーたちが、男からお金を騙してそれをね、作業を行っていたという事件が、実際に2013年にあったんですね。
はい。
で、それをですね、2015年にニューヨークマガジン誌に、まあ、この事件、こういった事件がありましたっていうのを、記事にしたらしいんですよね。
はい。
で、その、ザ・ハスラーズ・アット・スコアっていう記事名だったんですね。
はい。
そっからこの作品着想を得てるわけです。
あ、で、生まれた作品ということですね。
で、今回の登場人物の、記者のエリザベスが、今回ね、映画全編通して、当事者にインタビューしてるっていうところがちょいちょいハマるんですね。
そうですね。は
い、
インタビューから過去回想行って、うん、で、戻ってきて、また過去回想行ってっていう展開ですよね。
で、エリザベスも別に、インタビューしてるときに、あ、この人たちをかわいそうとか、あ、なんかこの人たちの悲しさを伝えようとかしないじゃないですか。
全くですね。
そう、で、仲良くもなろうとかしない。
そう。
まさに、このエリザベスの目線で2時間ずっとブレずに僕描いてるんですよ。
うんうんうん、
まあ、そのことによってどういうことが起きるかというと、見てるは先ほど言った通り、全然ね、なんか気持ちもスカッともしないし、
そう。
感動もしないし、
そう。
でもね、ずっと見れるんですよ。
はい。
で、先ほど言った通り、だからこそね、終わった後にね、すごく印象に残るんですよ。
うん、わかりますね。
はい。わかりますね。
はい。
あとね、考えたくなるんですよね。
あー、すごくね、その言葉が僕は一番ベストな回答だと思いますね。
考えたくなるというか、別に、あの行動はどうだったんだかとか、そういうことじゃないですか。深読みじゃなくて、なんか、はい、あいつら、あそういうことか、あとかね、なんか、あこうやってリーマンショック受けた、あどうなんだろう、答えはないんだけど、
謎の考察とか、うん、そういう部分ではなくて
なくてなんかね、ね、でそのこと、まあ、中立に描いてるからこそなんかものすごくね身近に感じた部分もあると思うんですよ。
はい。
だからこそ考える、まあ、そういった作品なんですね、前編として。はい。で、まあ、ちょっと内容を言いながらちょっとさらに詳しく言うと、まずね、はい、今回、まずストリップ劇場あるじゃないですか。
はい、
僕最初ちょっとびっくりしたのが、今回先ほど言った中立に描いてるって言ったじゃないですか。であと振り切らず。このストリップのシーンも僕はまさにそういうスタンスで全部撮ってるなと思うんですよ。
はい。
まずこの主人公ディスニーっていう、コンスタンス・ウヌーさんが、はい、演じてるんですけど、このディスニーがまずストリップ劇場、まあお金がないから、まあここで稼ごうということで働くわけですよ。
はい。
で、そこ、まあ、ドラマチックにするなら、まあ、いやいやとか、なんかね、お金のためにとか。
なんか強制的にって、うん、本当の私は違うのにみたいな、ね。
そうそう。あと、はい、その、ストリップ劇場に働いてる人も悲壮感がある。
ああ
、したら、方が振り切れるじゃん。
地下感というかね。うん、
まあ、ドラマチックに描ける。
はい。
なんだけど、今回はね、みんなね、まあ、お金のためにやってんだけど、ちょっと、誇りを持ってるって感じなん
ですよね。わかるわ。
ありますよね、
それはある。
なまあもう本当に金のためにやってるんだけど、それだけじゃないんですよね。
うん、
でそのストリップって見てると、あすげえかっけえと思うんですよ。ちゃんとショーとして面白いし、
はい、
あこういうスタンスはいいなと思ったのと、あとねこうやって女性の現場ってよく描かれるのがいじめだったりとかあるじゃないですか、裏でね。
はい、
でもね今回のハスラーズはみんなでね教え合ったりするんですよね。
そうですね。
で楽屋みんな仲いいんですよ。うん、これはまた中立に描いてるんじゃないかなと。
なんか紙で、あどうしようこうしようって言ったら、そのジェイロを演じる、ね、うん、
はいはい、
ラモーナがこうしなみたいなところね、すぐ手を差し
伸べ
たりとか、仕事が円滑に回るためにやったりとかね。
まあそれはまあお金に余裕があるからっていうはねのも下にはあるんです
けど、ね、だからなんか蹴落とし合いとかそんな感じではないんですよね。
それはまあ好景気っていう部分もあるんです
ね。おー、はいはいはいはい。
でそっからですねリーマンショックが起きて、はい、仕事がなくなります。そしてこっからが本題なんですが、まあそのラモーナ、ジェニファー・ロペス、ラモーナとディスニーがですねちょっとコンビを組んで、ちょっとこうお金騙し取ろうよっていう男から、その方法がですね、めちゃくちゃ男に酒を酔わせてね、そこからクレジットカードを取るっていう。
そうそう。で、そこに何かの調合させたね、なんていうんですかね、これ、ドラッグ。
ドラッグをね、入れて、めちゃめちゃ入れてやっていくんですよ。ここからちょっとね、マネーショットっぽくはなる。
あ、そうですね。
でも、そこで全然振り切らないんですよね。
はいはい。
で、あと先ほど言った通り、ここのマネーショットっぽく なるんだけど、でも振り切らず中立部分は守ってると思うんですよ。どういうことかというと、
はい、
今回ね、ディズニーとラモーナは両親はあるわけですよ。
両親はね、はい、
だからターゲットは悪いやつばっかりしようぜっていうわけですよ。でウォール街のビジネスマンって一番風に稼いでるやつは全員悪いという、これあくまでも偏見なんですよね。
まあね、マネーショートで描かれてきた方の人ですよね。
そうそう、
は
い、で今回のその男どもを別にそう言ってそういうシーンがあってもいいわけじゃないですか。すっげー悪いやつですっていう。で、今回そういうシーンがないんですよね。
はい、
ちょっとあるんですね。
まあね。
説明するシーンで、はい。別にあれは妄想なのかっていう感じのね。でも、ターゲットになる男たちは、別に女性たちに対してすごく悪いことを言ったりもしないんですよ、俺。
うん、そうですね。そこを劇的に描いてないんだよね。
そうそう。だからこそね、こいつらがね、犯罪を犯してると、これやりすぎじゃねとかも思うわけですね。
まさに私もそう思いました。
やったー、スカッとぜとかじゃなくて、いや、こいつはちょっとやべえぞって、いや、そこやりすぎじゃないと思って。で、この中立、男ってバカだよねっていうことも描かれてないところも僕中立ですごいいいなと思って、今回女性の監督なんですよね。
そうですね。
で、
はい、
この方の公式インタビュー読みましたけど、はい、まあ男も別に悪くは書きたくなかったって。
あ、そうなんですね。
この人たちにもすごく同情するっていうぐらい、だからその中立にすごく保ってるのこも素晴らしいなと思いました。あとですね、最後なんですけど、二人の友情もね、振り切らずに、ね、そして中立に描いてたかなと思った
んですけど。そうそうそう。
はい、
そうそうそう。
その二人というのはですね、まあ、ジェニファー・ロペス演じるラモナと、はい、主人公のディスニーの友情なんですけど、はい、まあ、師弟関係、なんだけど姉妹のような関係だし、うん、でこの二人が先ほど一緒に犯罪を犯すんだけど、だんだんね、チームどんどん儲けることによってラモーナが暴走しだすんですよね。
そうですね。
でちょっとチームいっぱい加えようぜっていうバカなやつ連れてきたりとか、それに対してディズニーはちょっとイラッとはする。でこっからだんだん仲悪くなっていくんだけど、ただ仲悪くなるだけでもないんですよね。
そう、
時々やっぱこいつ友達だよねっていうことがわかるし、で最後のね、2人がね、もう警察に捕まるシーンがあるわけです、
はい、
で牢屋に4人ぐらいで入れられるわけですよ、
はい、
その時に警察からこのリーダー誰って言ったら、ディズニーとラモナが瞬間的にお互いを見つめ合うっていう、お前だろって、みたいな。あんな仲良かったのにこいつら罪をなすりつけるんだとか。でかといってそっから二人がまた仲悪くもならないわけですね。これってものすごく現実的じゃないですか。
そうですね。
友達って好きな部分はあるけど、もう嫌いな部分もある。よし、離れようと思ったけど、なんかそれだけじゃないっていう。このね、振り切らなさがね、ものすごくね、見てるとドラマチックじゃないんですよ。だからこそね、なんかね、感動もしないし、なんか切なくもならないし、あーみたいな。だからこのね、振り切らず中立を、この二人の友情のね、このね、ジェニファー・ロペスとね、コンスタンス・ウーさんがね、表情だけでね、一瞬のね、までね、見せるところが僕、本当に素晴らしいと思いました。このリアルさをね、ぜひこの映画見てほしいなと思います。まあ、先ほど言った通りまとめますとですね、今回本当に、まあ、振り切らず、そして中立に描いてます。それは先ほど言った通り、エリザベスの視点から描かれているからこそ、本当にね、印象に残ります。めちゃめちゃ。で、今回見てほしいのはですね、本当に、出演者のね、表現とか、その一瞬の間で、こいつら、あ、今、憎しみあったとか、あ、こいつらやっぱ友達だなっていう、このね、ちょっと振り回される感じ。とあるし、ちょっと考えたくなるいい事件になるかなと思ったし、あと制作陣のね、ブレなさね。
そうですね。
ここが素晴らしいと思いました。やっぱここまで監督が一貫して全然ブレずに中立と振り切らずを保ち続けたこのスタンスを僕は高く評価したいっていうか、まあもうブレるじゃないですか、ぶっちゃけ。
いや、まあそうですね、わかります。もっと劇的にか、ね、描こうと思えばね、いくらでもね。
だからね、ビジュアルがね、派手に見えるんですよね。
はいはい。
だからこそ振り切った方が面白いじゃんって思うけど、
まあ、いや、そっちの方が簡単ですからね。
そういうのを私描きたくないっていう感じが僕監督にものすごく見えるんですよ。
あ、すごいわかりますね。
で、これ、この映画の公式ホームページ見てもらうと、本当にこの人本当ブレないなっていう、一個一個がすごいなっていう、あと音楽の使い方、この人はシンガーソングライターらしいですね。
あ、すごいですね、はい。
だからそのブレなさもあるし、でそれをちゃんとプロデュースした人たちもすごいし、それを演じ切った、役者陣も本当にブレなさがある。このブレなさをね、ぜひ体感してください。今月の矢野の活動報告でした。取り上げる映画2つ目は私滝沢ですが、いきますよ、
はい、
スキャンダル。
日野翔平さん。
違う。数々のスキャンダルあったけど違いますよ。あの元祖ね、はい、あのスキャンダル王というか、
はい
はい、あの今
かっこいいっすよね。
まあそうですし、日野さんがねもし今若手だったら、うん、もうメディアに出れない。
出れない。でも日野翔平さんってね、今まで付き合った女の人が悪く言わないっていう、
ね、とてつもない色気があるというね。
いや今でもね、うん、自転車こいでますけど。
違うんですよ、日野翔平物語じゃないから。違うよ、はい、なんでハリウッドで日野翔平やるんですか。日本でもまだやってない。
翔平日野。
新しいな。違いますよ、スキャンダルです。はい、でまずあらすじから言います。フォックスニュースの元人気キャスターのグラッチェン・カールソンがテレビ界の帝王として君臨していた CEO のロジャー・エイルズを提訴した。騒然とする局内、看板番組を背負う売れっ子のキャスターメーガン・ケリーは自身の上り詰めるまでの過程を振り返りながら心中穏やかではなかった。一方、メインキャスターの座を狙う貪欲な若手のケイラはロジャー・エイルズと対面する機会を得たが…点々点。
東出さん
ですか。違う。新しいスキャンダル僕も含め。
いろいろありすぎて、もう東出さんも忘れてきましたね。
その後いろいろありましたからね。はいですね。
じゃあ行きましょう。
そういう話じゃないです。はい、スキャンダルです。
はい、はい、
毎回ですね、一言コメントがありますけど、うん、で、私聞いてますけれども、はい、この映画一言で言うと、正義と悪者がいて、その両者がぶつかった結果、正義は勝つ。というほど簡単に白黒つけられる映画ではないという映画です。
うん、そう
ですね。矢野さんも見られました。
見ました。
ありがとうございます。はい、この映画ですね、うん、実は先ほど矢野さんが述べました、はい、映画、うん、ハスラーズとセットで見るといいかもしれない、ね。
ああ、そうなんですよ、はい。僕もそれちょっと言いたかった。
はいはい、その理由はね、後々説明したいと思いますけど、はい、ではですね、まず、この映画の概要から伝えたいと思うんですけど、はい、この作品ね、かなりサクサク展開していくんで、背景となってる実際の事件について、丁寧に説明なんてしてくれないんですよ。
びっくりしましたね。本当にね、今まで見た映画の中でこんなアップテンポなのあるんだっていう、
ね、みんな知ってるよねっていう感覚の、うん、これ何、アメリカでしか流れてない映画なんですかっていう、ね、
そうそんな感じですよね。
説明しないんで、うん、物語の背景について予習しないと置いてけぼりを食らう可能性が高いです。そうです
ね、は
い、
ちょっとは説明してくれるのはしてくれるんですけどね。
そうですね、
は
い、なんで
より楽しめるかなって感じ。
そうですね、はい、ではその背景についてですね、話していきたいと思います、うん、まずはね、優しくこの感想が、はい、2016年アメリカのフォックスニュースというテレビ局で、実際にですね起こったセクハラ事件をベースとしています。はい、はい、でフォックスニュースの創始者で CEO であるこのロジャー・エイルズが、うん、女性キャスターのグラッチェン・カールソンに性的な関係を迫った結果、はいはい、それを拒否したとしてカールソンを解雇されたというところで、はい、でこの件について、グラッチェン・カールソンは2016年の7月に実際にこのロジャー・エイルズをセクハラで提訴してます、
はいはいはい、
で、その結果ですね、最終的に和解をしたんですけど、その和解金がですね2000万ドル、はい、約20億円でございます。
20億円、
ロジャー・エイルズが払ったというです、ね、もう規模がすごいですね、
はい、
というような、これ流れなんですね。
はいはい、
で、ここからですね、ネタバレを含んで話したいんですけれども、はい、うん、その前にですね、この映画、私が思うキーワード、はい、を挙げたいと思います。それは、リアリティです。
あ、リアリティ、はい、
はい。で、そのリアリティを実現している一つはですね、うん、もうこれ皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、もうカズヒロさんの特殊メイクが、すごい、マジですごい。
はいはい、
はい、で映画の冒頭にですね、うん、実際に流れるニュースは、実際のものを使ってますと、
はいはい、
というふうに流れるんですけれども、その中でですね、例えばチャーリーズ・セロン演じるメーガン・ケリーですね、はいはい、このメーガン・ケリー本人もですね、はい、これ自分の息子さんがいるらしいんですけど、うん、その息子さんがですね、その映像を見てママが映ってると
思ったぐらい、
シャーリーズセロンなんだけどママだと思った、
そういうことです、はいはい、ぐらいこの再現性が高いというところですね。さすがですね、2017年ウィンストン・チャーチルで1回オスカー取りましたけれども、うん、今回が2度目というところで、はい、いやまあまあびっくりするぐらいうり二つという感じです、うん、ここがまず一つ目の、見た目として映像としてのリアリティ、
リアリティ、
はいはいはい、というところですね。でこれからですね、二つ目、中身としてのリアリティについて話したいんですけど、はい、ここからネタバレが発生しますので、
ここからネタバレが発生します。ネタバレが嫌だなという人は35分40秒頃までスキップしてください。
はい、でリアリティというですね、うん、ワードからですね、私は2つピックアップしたいんですけど、はい、1つ目はですね、ロジャー・エイルズの、セクハラの手法のこの汚さですよね。
まあまあまあ
最悪ですよね。フォックスニュースで、お前報道番組のメインキャスター張りたいんだよねと、うん、じゃあ俺がやらせてやるよと、うん、でその代わり忠誠心を見せろって言ってます、はいはい、この忠誠心って言葉は本当にいやらしいんですよね。
いやらしいですね。
これ自分で具体的に指示出さないわけですよ。
う
ん、
で、ああ、そうそうね。
で、このニュースのメインをね、貼りたいようなのを、うん、頭の切れる人ですから、うん、が来てるわけですから、これ何を言ってるかは一発でわかるわけですよね、うん。で、お前の考えで俺を満足させろよっていう、うん、この高飛車の目線もそうですし、うん、もうまさにパワハラとセクハラの極みがセットになった、
う
ん、
こう、そうそうそう、
もう攻撃の仕方ですね。もう卑劣も卑劣、はい、実際にそのシーンが描かれてるんですけれども、うん、これがですね、マーゴット・ロビー演じるケイラですね、うん、
はいはい、
でこのケイラがですね、フォックスニュース の、まあ、のメインキャスターを張りたいというところで、うん、このロジャーに対して直談判に行くんですけれども、うん、でそこでですね、ロジャーがその短めのスカートを履いてるケイラに対して、
うん、まあ足を見せろ、
うん、けど足を見せろって意味はつまりどういうことかって言ったら、スカートをまくし上げろってことですよね、うん、
いやもっと上げろよ、
でもっと上げろ
よ、足を見たい見たいって言うんですね、
見たい見たいですね、うん、でその時の見たい見たいって言ってる時のロジャーの顔の、うん、この気色悪さと言っていいんでしょうかね、ゲスさ満点というか、まあ、
表情は変えないですよね、
はい、
はいはい、
あけど表情は変えないんですけれども、
圧という
かね、この鼻息の荒さ的なものが
ちょっとね、にじみ出る、
にじみ出てくるんですよ。でケイラもどんどんどんどん顔が引きつってって、まあ、最終的にはパンツがまあ見えちゃうんですけれども、うん、でそこで、まあ、お前なりの忠誠心もっと見せろみたいな形で返したりするっていう、うん、まあ、こういうもう相手の尊厳を傷つけるようなやり方で、うん、けどお前そうしたいんだよなみたいな形で攻めてくるという、本当にね、この汚さ、含めてこれがリアリティあるなという、うん、そういうことを実際の現場でね、うん、あったりとかもしたでしょうし、もちろん、うん、でその後いろいろこういうセクハラパワハラのね事件の報道とか出たりすると、はいはい、必ずこういうようなことっていうのは表沙汰になりますよねと、
なんか権力使ってるってね、
そうそうそうそうそう、権力をね私的に使うというところで、うん、まさに前回リチャード・ジュエルで私が先月号で、はい、述べましたけど、この権力プラス、私利私欲イコールモンスターというね、まさにそのこの権化というのが私はロジャー・エイルズかなというふうに思いました、
はいはいはい、
でしかしですね、うん、この私冒頭に言いました通り、うん、正義と悪者がいて、その両者がぶつかった結果、この正義は勝つというほど簡単に白黒つけられる映画ではないと申し上げましたけど、はいはい、実はですね、この映画その、うん、女性のマッチョ的な部分というのももちろん描かれているんですよ。
マッチョ的、
はい、女性がただひたすらに被害者という側面だけを描いているだけの映画ではないということなんです、
はいはいはい、
そのマッチョ的っていうのは、その女性たち自身ももうのし上がっていくぞと、うん、もう成り上がっていくぞっていうところで、うん、この成り上がっていく、つまりもうメインキャスターとしてバンと、
まあ、出世したいと、
ね、出世したいと、うん、でそうするためにあえて男性社会なわけです、うん、ですけれども、その価値観をうまく利用したと、
うん、
はい、でその利用の仕方というのはまあ簡単な話ですけど、うん、まあ、女性の性的な魅力というものを利用したというところですね、うんうん、はい、まあ、胸をこのちょっと強調するとか、う
ん、まあ、足をね、
足を強調するとかいうところですね、うん、だから権力者にセクハラされたから訴えるっていうだけの、ただのそういう映画ではないというところですね、うん、で、先ほどのハスラーズと一緒に、もそうなんですけど、うん、女性が集団で立ち上がるみたいな映画って、うん、それこそオーシャンズ8的なね、
うん、
はい、構造になりがちなんですけれども、うん、このそこの男性優位社会に乗っかったわけですから、うん、 こうすっきりカタルシスっていうわけではないわけですよね、見てる側は、うん、そこがね実はすごくやっぱリアリティだなっていうところの、うん、中身としてのリアリティ、はい、でその象徴とも言えるのは先ほど、私申し上げました、ケイラですね、うん、で実はこのケイラは架空の存在なんですよ。
え、あ、本当に、あ、
はい、実際にはいないんです、
はいはいはい、まあ、でもそういう若い人の社員の象徴みたいな感じ、
はい、まあ、いろいろな報道、うん、ニュースページとか見ると、うん、過去 の、 そのセクハラを受けた方たち の、 この集合体的なこの象徴じゃないかというところですね。でケイラというです、ね、人物はですね、フォックスニュースのメインキャスターを入りたいというところはさっき言ったんですけど、うん、その、ロジャー・エイズに時間のパン行った時 も、うん、もうボディラインがもうはっきり分かるような、ね、服着て、でスカートも短くて、うん、でメイクもこれ男性好みしそうだなっていうようなね、うん、もうまさにこのメイクをしてる、まあ、すっごいゲスな言い方をすると、うん、メス感全開っていうな、
しロジャーに気に入られるためにこういう服をしたんじゃないかっていう、ね、
そうそうそうそう、もうそれ策略として、ね、うん、でもここって、うん、この不都合な真実って別に描かなくてもいいじゃないですか、
うん、
このセクハラを受けたっていうところをベースにするんだったら、うん、被害者ですっていうところを結構前面に押し出して、うん、シーンの中でもうちょっとスカート短くしろよとかっていう、あのロジャーのセクハラ発言とか全然あるんですけれども、そうやった方が出世できるなっていう計算の上でやってることっていうのがまあ見えちゃってるわけですね。もちろんあれですよ、セクハラパワハラ受けた
ことだよね、
もちろんあれですけれども、
まあどんな理由があっても、
ただただ 100% 正義っていうわけでもないわけですよねと。で、私最後のエンドシーンがですね、まさにこの最後のリアリティを象徴してるなっていうところなんですけれども、はい、実際ロジャー・エルズは、まあ、その事件がきっかけで退任をするんですけれども、うん、はい、でそしたら誰がついたかって言ったら、うん、もう一人の創始者のルバード・マートックがつくわけです、
はい、
つまり内部の人が上がったわけですね、うん、これ本当に会社変わるのかねって思いますよね、
思うし、まあ、トランプ側にもついたけど、まあ、構造は一緒だよね、
そう結局構造が変わっただけ
だ、勝ち馬にねまたトランプに乗っただけっていう感じ、
あ、そうそうそう、フォックスニュースっていうのは共和党をね、うん、すごくワッショイワッショイしてるね、うん、ニュース局なので、まさにねそういう
トランプは共和党を壊そうとしたんですよね、
そうですね、
はい、ロジャーは嫌ってたんだけど、
最初ね、子さんの、トランプの戦略としては、うん、子さん の、 その共和党議員はもう、うん、あいつらはクソだって言って、うん、そういって現状を不満を持ってる人たちの、うん、から票を取ったっていうところなんで、うん、はい、最初 ねそういう意味でトランプっていうのを蹴散らしたんですけど、うん、はい、
でも代わってトランプが来そうだと言ったらその人はね、新しい人はバッて、
そうトランプをね、応援するっていう形、あれ言ってること近くないっていうね、
はい、
そうそうそう、そういう勝ち馬に乗るというかね、はい、でそれを知ったケイラは最後、
うん、
社員証をゴミ箱に捨てて会社を立ち去るというところで終わるんですけれども、
うん、まあ事件の根本が変わってないじゃんという話ですね。
そうそう、矢部さんがさっき言った通り、構造が変わんないと人を変えたところで変わらなくないっていうところですよね。でそこでもうケイラというのはもうやってらんないよってわけじゃないけれども、う
ん、なんか吹っ切れたみたいな、
そうそうそう、そういう形で、このやってられないよっていう形でもう私もう吹っ切れたからっていう、形で社員証をこうバーンって、うん、投げるところがまさにそういうスタンスってのは今、うん、多くのこう働いてる人たちというんでしょうかね、うん、
はい、
がまさに持っている気持ちじゃないのかなと、うん、それは会社だったりとか、うん、もちろん政治だったりとかっていうことですよね、うん、と、はい、でまとめますと、
はい
はい、重複にはなりますが、
はい、
正義とされる側もですね、100% 正義、もう純粋無垢なままに正義というわけではないということを描いてると、
はい、
もうそういう世のリアルというのを描かれてるなと、もういいものと悪いものっていう、もう対立じゃなくていいものとされてる側の人も全然グレーな部分全然あるよっていうところを描いてるからこそこのリアリティがあるわけですね、
まさにニュース番組ですよね。
そうですね、はいはい、で、さっきその散々言ってきましたけど、ハスラーズセット見た方がいいよって言ったのは、そのハスラーズもラモーナがね、うん、こうドラッグを混ぜて昏睡状態にさせて、うん、クレジットカードを使わせてって犯罪行為をこうしたりするわけですけど、うん、このそういう部分見てると、この白黒つけられるっていうものじゃないし、うんうん、もっと言うと矢野さんもさっきハスラーズ表で言いましたけど、うん、ただただスカッとする映画じゃないとそこを描いてるのが本当に素晴らしいなと思いました。で2020年代の映画って もしかしたらそういったタイプの映画がどんどん出てくるんじゃないのかなと。
なるほどなるほど、
はい、
こういうスタンスのね、
今まではこのそういう女性エンパワーメントで女性もやれるんだ男をやっつけろみたいな感じの映画がこれまでは多かったですけど、いやそんなはっきりしないよと、
うん、
そんなんで留飲下げてたとしても、うん、まさに構造は変わらないよというところを、この映画というのは映画のスタンスで表現してるんじゃないのかなっていうふうに私は思いました。
だからこれって映画見てるとロジャーだけが悪いわけじゃないんですよね。
ロジャーは私一番悪いんですけど、
周りの空気感も悪いんですよね。
そうですね、は
い、そういうことですよね。
そういうことです、はいはい、そう、その一人の大悪党がいるって、うん、それを成敗するっていうのは、うん、そんな単純じゃないよというところですね、うん、でそういうタイプの映画がねこれからどんどん増えていくんじゃないかなというところで、はい、そのね先駆けとして私はスキャンダルとねおよびまあハスラーズもですけど、うん、あのぜひぜひね、見てほしい映画だなと思いましたんで、はい、これを機会にですね、ぜひ見ることをお勧めします。以上が私の活動報告でした。次回の作品目、あらかじめ10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はいはい、というところで、まずは口じゃんけんですね。
はい、
ここここの、
はい、
まあ最初はグーじゃんけん
グー、
はい、
あ、来ました、
滝沢先行でございます。はい、はい、今回対象期間はですね2月28日から3月21日までです。はい、矢野さんの一言コメントもあるので、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、それでは一枠目、初恋
三池監督。
二つ目、モミの木、
北京原人の主役の人が出てます。
三つ目、スキャリーストーリーズ怖い本、
新宿ゴールデン街の常連の人がプロデューサーです。
はい、四つ目、福島フィフティ、
なるみさん、なるみさん。
五つ目、仮面病棟、
病棟が制圧されます。
6つ目、ジュディ虹の彼方に、
ブリジット・ジョーンズの人です。
7つ目、酔うと化け物になる父が辛い、
ズーミン。
8つ目、2分の1の魔法、
信頼と絶責のピクサ
ー。9つ目、ジョン・ F ・ドノバンの死と生、
監督若いよ。
はい、そして10個目、ハーレークイーンの華麗なる覚醒、
2ヶ月連続マーゴットロビ
ー。はい、そうですね、当たったら2ヶ月、
そうなん
マーゴットロビー2ヶ月連続作る
ね。
矢野さんにても、矢野さんはねもうあの大興奮ですけどね。マーゴットロビー好きとし
ては、あと2月シャーリーズゼロンだったりですか、はい、1月も見てるんですよ。
そうですね、
ロングショットっていう、
ほら、そうロングショットも出てれば、
でロングショットではあの人大統領候補に、
あ、そうだ、
それがまた逆記者側になってるっていう、だからちょっと面白かった。
あれあれっていう感じで、
はい、どちらも面白かったです。
はい、はい、そうですね。
はい、
なるみさん、なるみさんって言ってもね、あの矢野さん、誰、あの誰の気持ち言いました今。
のりさんの。
のりさん。
あの歌いいっすよね。
はい、
なるみさんの歌。
はい、
そうです。あ、出てるんですよね。
はい、ダモンデですね。はい、アイラブユーダモンデという曲です、うん。あの、超個人的な歌ですね。
そう。
それを確か、いつぞやのスッキリで朝にね、歌い上げるっていうね。
はい、あの歌すごい
いい歌ですよ。あの、木梨ファンクすごくいい曲なんで、あの、聴いてください。
そうですね、やっぱ、のりたわけさん、いいなと思って。
はい、というところで、滝沢から第1候補いきたいと思います。はい、滝沢の第、1候補、初恋。
はい。
はい。
あ、三池監督ね。
そうです、三池さんですからね。ただ三池さんね、僕の中で、特大ホームランと、あの、綺麗な空振りって分けるんですよ。
予告編見る限り、
うん、
今回はお箱のような感じ。
そう、僕もね、今回は、これ、満振りして、すごいいい打球が行くんじゃないかなって思うんですけど、はい、あの、打った瞬間しか見ないんで、はい、それがポップフライの可能性も全然あると思うんで、はい、ちょっと怖いんですけど、はい、まあ、三池さんなんで見たいと思う、と思います。
はい。
はい、というところで、矢野さんの第一希望は何でしょうか。
ハーレクイーンの華麗なる覚醒。
ああ、そうですね。はい、今年のね、一発目でも、一番楽しみにしてる映画
とかね、はい。僕好きなんですよ、キャラクターが。
そう、
マーゴットロビー自体もすごく、あの、スキャンダルも可愛かったじゃないですか。
はい。
はい、そんな感じ。
まあ、けど、ハーレクイーンの方がすごいね、あの、このドヤンキー感がいいんですよね。
あと、同じ人と思えないですね。まあ、メイクはしてるけどね。
そうですね。あの、喋り方も含めてすごいですよね。はい、はい、というところで、滝沢の第二希望いきたいと思います。
はい。
そうですね。ジョン・ F ・ドノバンの死と生です。
はい、
はい。
これ何ですかね。
予告見てね、なんか、ちょっと気になったので、ぜひ見たいなと思いました。で、矢野さんの第2希望は何でしょうか。
2分の1の魔法。
あ、出た、ピクサーですね。
はい、この間テレビでリメンバーミーもやってたんでね。
あ、なるほど。
はい、
うん、まあ、信頼と実績でございますから、そう、滑り知らずという、
はい、はい、
というところで、滝さんの第3希望いきたいと思います。
はい、
うわー、どうしよう、言われちゃったな。俺も最後2分の1いこうと思ったんだよな。そうだな、ジュディ虹の彼方に行きます。あ、
これね、すごく予告がちょっと感動的なんですよね。
そうですね、あの実際の話で、ね、去年のロケットマンといい、うん、その前 の、 あのクイーンの映画といい、はい、あのそれの2020年版になるのかなと言われてますね。
はい、
はい、というところで矢野さんの第3希望なんでしょうか。
スケアリーストーリーズ。
あー、出た、
怖い本。はい、はい、ホラーですからね。
ホラーですね。
はい、
予告見たんですけど、うん、非常に怖かったです。
あ、なんか面白そうなんですよね。
そうですね、ちょっとあの結構これはあの話自体はアメリカでは
有名らしい
ですね、はい、なんですけど日本だとね全然知らないんですけどね、うん、はい、というところです。6枠のおさらいいたいと思います。はい、1枠目、初恋、
ゼブラーマンの監督です。
そうだ、2作品目、ハーレークイーンの華麗なる覚醒。
ハロウィンは多分これでいっぱいだ。
はい、3つ目、ジョン・F・ドノバンの死と生。
ドラマ。
はい、4つ目、2分の1の魔法、
ピクサ
ー。5つ目、ジュディ虹の彼方に。
もう予告編でちょっと泣けますね。
そして6つ目、スキャリーストーリーズ、怖い本。
怖い本っす。
はい、まんまじゃないですか。まんまじゃないですか。あと、ゼブラーマン、すげえ久しぶりに聞いた。
2までありました。
一時期なんか1年に1回ぐらい、あの、テレビでやってましたよね、
深夜タイプで。深夜やってた。
もうなんか俺、それで見た気がするんだ。
相川翔さん、100本目の
作品。そうですね。日曜日の試写会、はい、ようなじみの
です。そうそうそう、エンディングで。
エンディングで。はい、というところですね。はい、じゃあ、滝沢から、はい、行きたいと思います。滝沢の、レッツタイムダイム。
はい。スキャリーストーリーズ。
マジか。うわ、怖いの見んのか。
そうか、そうか。ホラー、今年になって初めてか。
初めてです。はいはい、ホラーね、あの、去年、あの、二大ホラーの、ヘレテタリーと、クックルやりましたけど。
久々、ね、かな、
はい、ホラーかな、はい、ぐらいですかね、はい、私は。はい、というところで、6が出たら、振り直しです。ヤオさんの、レッツサイコロタイム
!6、
振り直し。はい、いきます。ヤオさんの、再び、レッツサイコロタイム4!2 分の1の魔法。
あ、ピクサー初めて、もしかして。
ピクサー初めてじゃないですか、うち。
下手したら初めてか。
はい。アニメはね、散々日本アニメでやってます。
名前はね、よく出してるんぐら
い。あ、そう。出なかったですね。
はいはいはい。
はい、
よかった。
というところでエンディングでございます。
はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、次回は、
はい、次回はですね、滝沢がですね、2月28日金曜日、もうすでに公開してますね。
はい、
スケアリーストーリーズ、怖い本。
はい、
で、矢野さんがですね、3月13日金曜日公開の2分の1の魔法です。
はい、はい、ということで、まあ3月ね、まあちょっとコロナウイルスがあって、あ
の、
もしかしたらね、なんか作品によっては延期があるかもしんないん
で、ドラえもんまでもう延期発表してる
から。もしかしたら、僕らが選んだのも延期になるかもしれませんけど、その場合はね、ちょっと別の作品で、
はい、
語らせてもらいますので、そこら辺はちょっとご了承ください。ということで、
はい、まあね、もし見られるんだったら、今回ね、特集したハスラーズと、
あ、そうそうそう、
キャメラ、ぜひぜひおすすめでございますので。
はい、まあね、いろいろありますけど、映画館、まあ体調良かったら、
はい、
とかね、いろいろいっぱい映画あるんで、ぜひ見てください。では、来月もまたよろしくお願いします。以上、月刊映画感想部、
ポッドキャスト
でした。